ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、実はいつもシリーズやるときには、1、2、3ときちっとやろうと思ってやるんですが、途中でやっぱり今これ伝えた方がいいなと思うことができましてね。だけど1番でもう2番、今日は2番なのに、もう変えるのはいけないとか、そういうくだらないかと思いましてね。ちょっと順番を違えたりしたら、それもくだらないと。やっぱり人生は目的として必要なことをやるべきだと思いまして、せっかく1番。今度やり始めた日本の勝ちっていうね、シリーズで、これ長いシリーズをやるつもりだったんですけど、昨日一番やって、それで、昨日一番の原稿を作ってですね、原稿を作った後、本当の話に出たもんですから、そこで、地震の話をしたんですね。あーと思ってね、何回も何回も地震の話をしてると、何が間違いかっていうのが気がつくんですよ。今ね、地震が、熊本で起こったり、能登で起こったりしてね、全く地震予知の中に入ってないところで起こるもんですから。それで随分の犠牲者が出ましてね、本当に自分のところに地震が来ないと思って安心してたらドカーッと地震が来て、家の下に潰れてね、こう死んでいく人たちはどう思うでしょうか。もちろん家族のこととか自分の人生のこととか思うんでしょうけども、中にはね、政府がもうちょっとちゃんとしたことを言ってくれれば、東大地震研を信用してたのにと、こういうふうに思って無念の最後を遂げる人もいると思うんですよ、当然。で、僕も科学者ですからね、もういたたまれないんですよ。科学が起こしてる事故ですからね。だからそれをね、僕は今まで国立大学出て、皆さんの税金をいっぱいもらってですね、安いお金で自分の教育をやってもらって、しかも会社に入ってからね、研究費を国からいただきました。ですから僕はやっぱり生涯ね、やはり科学は人類の幸福のためにある。もっと細かく言えば、日本の科学者の第一の任務は日本国民の幸せにあると。こう思ってるんですよ。固く思ってるんです。固く。それでまあ一生懸命僕やってきました。本を書いたりね。皆さんにはどう見えるかわかんないですよ。ものすごくひがみの強い人なんかで、武田本で儲けてるとかって、本って決してね、労働の割に報われるもんじゃないんですよ、お金としては。もっとお金は簡単に稼げる方がありますけど、僕はやっぱり、科学で人間を幸福にしなきゃいけない。まさか不幸にしなきゃいけない。だけど今の地震予知というのは、簡単に言いますと、東大の地震研も政府も、それから NHK も、地震予知ではないことを知ってるんですよ。地震予知ではないことを知ってるのに、地震予知ということをやってるように見せかけてる。これはね、ある意味で詐欺みたいなもんなんですよ。言葉悪いけどね。地震予知ができなければ、地震予知ができないと言って、計算の結果を発表するならいいですよ。だけどそうじゃありませんから。私がいつも、出してる絵のように、この30年間、全く、ここで地震が起こるというところに起こってないんです。全部起こらないというところに起こってる。で、これは、なんでかって言いますとね、多分、東大の地震研も政府も分かってると思いますよ。ほとんどの人が東大出てますから。ですから、まあまあ、そのくらいの頭は回ります。国民に対して嘘をついて、東大の先生は研究費をもらい、それから、国土交通省かなんかは、地震の対策をするのに予算をもらいと。それから NHK は、視聴率を稼ぐために、それを使うという使い方をしてると思います。しかし私がですね、私は在野にいますからね、いろんな放送とか、講演とか、人々と話してると、みんな間違ってる。地震予知と思ってる。東南海地震が来るとか、ちょっと前だったら、東海地震がもう間もなく来る。か東京直下地震だったら、ついこの前まで、もうすぐ来る。もっとすごいのは、来月来る。なんていう人がいるんですよ。これね、全部嘘だということを知ってるんです。てて言ってるんです。それで聞く方は今度は地震のこと知らないもんですから、東大の偉い先生とか国とか NHK とか言ってれば、それはそう思ってると思ってる。違うんですよ。それで違うということを、東大の地震研のゲラー先生ってね、アメリカから来られた先生も体感されましたけど、日本に住んでおられますけど、彼はそれを言ったの言い方がちょっと難しかったです。学者ですからね。あれは予知ではありません。確率です。なんていうもんですから。まあ、この聞いてる方もよくわからない。僕がそこで解釈すべきだったんですよ。そのために僕はそこに横にいたんですから。 それで僕はね、能登の地震ですごく打撃を受けて、今度熊本の地震でものすごく打撃を受けたんですよ。申し訳なかった。日本の科学者の一人として、国民に錯覚を与えるに言ってることを知ってたんですよ。まあ、僕もそれ一生懸命言ってたんですよ。本にも書いてたんです。だけど、肝心なことをスパッと言ってなかったんです。実はね、今は確率分布を示してるだけなんです。確率分布を示すっていうと皆さんわかんないですよ。第一、確率計算なんかした人ほとんどいないんですから、世の中に。確率とは何を言ってるかって言ったら、まあ簡単に言えばね、非常に今日わかりやすく言えば、これから1000年以内に四国の沖で地震があるかもしれない。そしたら四国全体が揺れるかもしれない。いうことなんです。それを真っ赤に塗ってるんですよ。真っ赤に塗ってるんです。そしてこの前、日向で地震が来た時に、九州の日向で地震が来た時に、四国に東南海地震が来るかもしれないからって一週間警戒宣言出しましたよね。あんなことしたらね、それはそう思いますよ。ってことは、もしかするとあの警戒宣言出した人もおバカさんで、確率というものと地震が来るっていうのも全く違うことですから。全く違うんですよ。いや、少しでも関係があるって関係ないんです。今日じっくり話しますからね。それで防ぐ方法があるんですよ、おまけに。その現在の学問の状態でベストはこれだと言えるんですよ。方法があるんです。分かってるんです。それ言わないんです。それを言わないのは、もちろん東大の先生は研究費をもらえるから。国土交通省は予算が回るから。NHK は視聴率が上がるから。その他の順調な人は、まあ国のね、我々の税金を使って東大で勉強した人だから、さぞかし我々のことを考えてくれるだろう。日本には恩義ってのがあって、恩義があるんだから、ね、我々が苦しい中で税金を納めて、それで僕の計算では東大の学生は卒業する前、だいたい授業料、自分が支払う授業料の20倍か30倍の教育費を使って立派に出ていく。それは国民が、あの頭のいい人にちゃんと勉強してもらって、恩義を感じてもらって、科学者とか役人になったら、日本人にその分を返してくれよと、そういう意味です。ところで本題に行きましょう。今示しているここに地震が来そうだっていうのは簡単に言えばですよ。厳密にはもう一回説明してもいいんです。簡単に言えば、これから1000年以内に大きな地震が来そうなところを書いてある。100年以内って言ってもまあいいです。まあ、別にあの趣旨は変わりません。だから1000年って言ったら誰か文句言いますからまた。100年以内に地震が来る可能性が高いところですよ。今、政府とか東大の地震研とか NHK が日本地図を示して赤いところを書いてここに地震が来ますよと言ってるその言葉の本当の意味はこれから100年以内に大きな地震が来る可能性の高いところを示してる。よろしいでしょうか？これから100年以内に大きな地震が来る可能性の高いところを示してる。ところが受ける我々はどう思うか。この前、ちょうどちょっと前にですね、9月の1日か8月の31日かそこら辺に、東京で茨城を震源とする地震がありました。震度5でしたね。で、僕ももちろん午前の2時で眠ってましたけど、余震の時に起きて、あ、これ余震だな。だけどこの余震はちょっと大きいなと思ったら本震が来て、それで震度4とか5とかそのくらい揺れました。それで揺れが一段落したら、私は2階に寝てるもんですから、家族が、大体の家族は1階に寝てるもんですか。すぐ1階に降りて、まあ子供たちは寝てましたけどね。あの、大人は起きてました。今の地震はこれこれだと。もう安心して寝ていいよっつって2階に上がりました。これでわかるのは、地震の予知というのは、まあ今日来るっていうのがわかると一番いい。そしたら身構えてます。今日茨城で地震が来ますと。大きさはよくわかりませんが、まあまあ大きい地震と考えられますと。まあ、小さい地震は、まあ、伝えなくてもいいぐらいですから、まあ、一応震度4から5以上としますとね。まあ、4はいらないかもしれないですね。5以上。震度5以上のものが来るときは、6、7は絶対言っとかないと死んじゃいますからね。今日来る。まあ、できれば、今日一日ですと、今日朝起きてから、じーっとしてるとか、布団をやるとか、危険なところでじーっとして仕事なんか行けないですよね。今日来るんですから。地震予知というのは、今日来る、じゃなくちゃダメなの。ええ。まあ、どんなにずっても3日以内ですよ。なんでかったら、皆さん仕事がありますから、学校もありますし、病院にも行かなきゃいけません。買い物も必要です。だから、今日から3日以内に 東京に震度6から7の地震が来ますと。残念ながら時間がわからないので、3日間は震度6とか7とか来ても大丈夫なように身構えてください。これが地震予知なの。1ヶ月ではダメなんですよ。1年じゃもちろんダメなんです。今、政府が言ってるように30年以内でなんて何の意味もありません。30年以内に大きな地震が来ますと言われて四国の人は人口減ってないですよ。当たり前ですよ。30年以内に、しかも確率で示してますから、来るかどうかわかんない。そんなこと全然国は責任持たないですよ。30年以内に四国に、地震が来る可能性がありますって言われてね、どうしたらいいんですか？具体的にどうしろと国は思って言ってるんですか？東大地震研はなんでデータ出してるんですか？ NHK はなんで放送してるんですか？猛烈に注釈をつけてから放送するのはいいですよ。これは決して地震が来るということじゃありません。いつ来るかっていうもんでもありません。あれは30年って僕嘘だと思いますけど、まあ一応政府の、東大と政府に敬意を表して言った通り言えば、彼らが言ってる通り言えば、30年以内に地震が来る可能性が 50% ぐらいって言ってる。四国に住んでる人はどうしたらいいんですか？ 30 年ですよ。自分の大体人生全部に近いですよ。それは生きてる間じゃないけど仕事してるとかね。なんかこうしてるとかああしてるとか言ったら30年以内にいつ起こるって言って、四国の人がね、移転してないですよ。引っ越ししない。30年以内だから。しかも来るかどうかわかんないんですよ。昔僕は東海地震で痛い目にあったの。もう明日に来る、明日に来るってやられたの。ね？僕は5年ぐらいですからいいけど。僕は東海地方に研究で行ってたから静岡に。だから研究に行った期間が5年だから5年でよかったですよ。その地震が来る、東海地震が来る、東海地震が来る、明日にも来る、今日にも来るからつって、寝る時には布団の横に、ヘルメットと非常用食料を置いて寝なさいって言われたんだから。毎日寝る時に布団の横にヘルメットと非常用食料を置いて寝なさいという指令が出てたんですよ。誰が責任取るんですか？いや、責任取れないじゃないかって、そうじゃないんですよ。今から言いますけど。地震予知ができないと、まず言うことなんですよ。地震予知できないんだから。地震予知ができない技術的な内容もね、僕は物理の、大学の物理の、まあ物理でも科学でもそういった先生でしたから、そういう力学の、破壊力学の講義なんかしてましたよ。大体、専門家庭だったらば、大体、そうですね、教え始めて10時間目とか、そのくらいに教えるような基礎的な、基礎中の基礎なんです。どうして岩盤が割れるのか。いつも言ってますように岩盤が割れるかどうかは歪みの大きさとそこの岩盤に傷がどう入ってるかっていう二つの条件がどうしてもいるんです。例えば僕は航空材料やってましたけども、航空材料を飛行機で飛ばすときに、いやー、30年以内に飛行機が墜落しますからっつって飛ばします？絶対飛ばさないですよ。まあ昔ね、ジェット旅客機を作ったときに随分傷がわからないで、落ちたんですよ。ジェット旅客機が。それで100人単位で死んでいくんですね。もちろんその時はどうなるかって言ったらもう飛行停止ですよ。だけど、飛行停止ってことは地震の予知で言えばね、日本から全員が地震のないところに引っ越すってことですよ。いや、飛行機はもう飛ばさないで乗らないな。で、今の飛行機は落ちないでしょ？それでもちょっと危ないけど、ほとんど落ちない。もう10年間、世界中に何万機と毎日飛んでるのに落ちない。そこまで持ってって飛ぶようになったの。ね。それ、何ですか地震の予知っていうの。それじゃあ科学はダメなんです。で、正しいこと言わなきゃね。解決策もあるんです。正しいこと言うには、確率というものはそういうもんですが、30年間でいつ来るかわからないんです。で、皆さんの人生は、毎日毎日ですから、3日後に、3日以内に来るぐらい予想できればいい、役に立つでしょうけど、まさか30年以内に一回来るかもしれませんでは、家を改造することすらちょっと迷うし、まして勤め口を放棄したり、子供の小学校を辞めたりしてどっかに移動するっていうわけにはいきませんと。ね。だからこれは予測じゃありません。地震予知でも何でもありません。まあ参考程度になるかもしれないという程度です。つまり地震っていうのは少なくともですよ。3日以内に来ます。ぐらい絞れないとダメなの。しかも3日以内に必ず来るっていう状態、ほぼ必ず来る。例えば飛行機材料だったら必ず落ちる。必ず飛行機が落ちるという飛行機材料で飛行機を飛ばすことできないんですよ。 それが科学っていうものなんですよ。ちょっと熱してきましたけどね。熱してくるから僕はなんか NHK かなんかも敵に、武田は NHK を敵にしてる。敵でも何でもないんですよ。情報提供っていうのを NHK にしてみれば情報提供っていうのは本当に役立つ情報じゃなくちゃいけない。嘘の情報ダメなんですよ。30年以内に東南海地震が起こって四国地方に大きな地震が来るかもしれませんって、これ情報じゃないんです。嘘の情報なんですよ。正しい情報は30年以内に大きな地震が来るかもどうかわかりません。確率は 50% ぐらいですから、現実的に役立つかどうかっていうと、地震が来るかどうかわかりません。いつ来るかわかりません。どういうふうに防御していいかわかりませんという情報ですって言わなきゃいけない。正直に、東大地震研も政府もそう言わなきゃいけない。これが正しい情報なの。正しい情報を提供しなきゃいけない。しかも政府も東大地震研も NHK も分かってるんですから、それが。確率というのはどういうものか。地震で皆さんが、例えばこの前のね、震度5の東京の地震だって、僕は夜中に地震が起きてびっくりして、その時の僕の気持ち、あ、これ大きかったら大変だな。すぐ下に行って子供助けなきゃ、こういうふうに思うわけですよ。ドキッとしますよ。この我々が大きな地震になってドキッとするのは、その時に突然起こるからなの。100年以内に起こりますとか、30年以内に起こりますとかね。それはね、役に立たない情報なんです。僕らの身を守るために何の役にも立たない。それで、これを聞いてる方で、あまり学問をご存じない人は、それでも情報だというふうに思う人がいるけど、それは情報じゃないんです。学問的な情報っていうのは、学問的に分かってるのはこれまでだと、ここまでだと。きちっと言える情報でないとダメなんですよ。それが学問っていうものなんですよ。だから学問はちょっと保守的といえば保守的だけども、その代わり聞いた人がそれを信じて守ってくれていいという情報なんです。だから地震予知はないんですよ。地震っていうのは地盤のエネルギーと傷の二つが必要です。二つのうちエネルギーはなんとかなります。それからプレートの下に潜入していくプレートのがこういう形で侵入するとか、まっすぐ侵入するとか、いろいろあります。それは、学問的な研究の中途の状態なんですよ。で、もちろんそれで役立つものもありますよ。例えば、鉱山を掘るとか、そこに鉱山を掘るとか。じゃあ、長い間鉱山を掘るのに、100年以内に、そこの地盤が崩れるって分かったら、鉱山を掘るのを躊躇するかもしれない。しかし、それは、普通の人が自分の身とか子供の身を守るために知らなきゃならない地震予知ではないんです。地震予知はできません。お分かりになったでしょうか？ということで、この頃長いって言われてだいぶ20分過ぎちゃいけないって厳しく言われてるもんですから、今の学問的知識で地震の被害を完全に守ることできるんですよ。完全というかほとんど。それをやっとけば夜中に地震が来てもドキッとしないんですよ。ドキッとするのはなぜかって考えてくださいよ。地震が突然来たらね、四国の人も地震ドキッとしますよ。30年以内に来ますって真っ赤に塗られた地図を毎回見せられてても、激しい揺れが来たらドキッとしますよ。なんでドキッとするの？それが今日言ったように、ああ、錯覚ってここに書いたんですけども、錯覚なんです。学問に対する、学問は正しいこと言うだろう。東大の人は正しいこと言うだろう。NHK 正しいこと言うだろうというのは真っ赤な間違い。まあ、ちょっと明日にしますね。長くなりましたから。失礼しました。